プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストの私は山本大作です。さて、2019年4月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回ポッドキャストタイトルなんですが、作ることと伝えることを学習しようということでお送りしたいと思います。で、今回なんですけども、ある、ポッドキャスト企画に、賛同した、そういった回になってます。で、その企画というのがですね、春のポッドキャスト祭りということで、こちらですね、内容と言いますと、65のポッドキャスト番組が、春のポッドキャスト祭りということで、新社会人へのエールを音声配信するという、そういう企画になってます。で、この企画はですね、ポッドキャスト番組のテック系フリーランスの気になるホットトピックスを運営されているS さんが、発案されたもので、今回のこの、プロトタイプ FM にも、S さんから、お誘いがあって、賛同させていただいたということになっています。S さんありがとうございました。素晴らしい企画ですね。現在この65のポッドキャスト番組が参加を表明しているということで、まあ、その一つになれて非常に嬉しいですね。ぜひですね、他の、番組についても、聞いてみてください。リンクを貼っておきますので、そちらでこの65番組は確認できますということで、このプロトタイプ FM でもですね、この春から新しく社会人になる方へのこのメッセージを、お送りしたいと思うんですけども、ということでですね、この作ることと伝えることを学習しようというテーマでやろうと思ったんですが、まあ、なんでこれをやろうかと思ったかと言いますと、最近ちょっとですね、まあ、私もポッドキャスト好きでいろいろ聞いてるんですけど、この海外のポッドキャストで、まあ、英語にはなるんですが、あのエンジェルリストの創業者 あのナバル・ラビカントさんという方がいらっしゃって、まあ、その方が、ポッドキャスト配信されてるんですけど、そのポッドキャストで最近のものでですね、あの Learn to Sell, Learn to Build, You'll be Unstoppable ということで、そういう面白いポッドキャストの配信会があったんですね。で、このナバルさんという方は、まあ、エンジェルリストっていう、あのその起業家とそのエンジェル投資家をつなぐような、そういったものを作られたりとか、まあ、投資家として、まあ、活動されている方なんですけど、結構話題になったのがですね、昨年あの How to get rich っていう、これツイッターでそういう一連の投稿が、されてすごく話題になったんですけど、すごく面白い、ことを意見を配信されている方で、そういうなんか意見を言う人として非常に面白いですね。私も好きなんですけど、で、面白いことを言ってて、その How to get rich の中身、これ翻訳されたものもあるので、そのリンクも貼っておきますけど、お金とかですね、この単にお金持ちになろうみたいな話を言ってるんじゃないんですね。で、本当の意味でのその、富を、ウェルスって言われてますけど、その追い求める必要があると。で、お金とか社会的地位は、気にしない、気にするなと。で、仲間を適切に選んで、こう経験を積み重ねていくことが重要だと。で、そういう特殊なスキルを身につけることが必要で、自分が好きなこととか情熱があることをやることで、それが特殊スキルになっていくと。で、他の人にとってはそれはちょっと修行のように見えることでも、あなたにとってすごく情熱的なことであれば、それは他の人ができないあなただけの特殊スキルになるんだと、みたいなことをですね、このツイッターとかの中でもっといろんなことをおっしゃってるんですけど、で、その中の一つにですね、その売ることとこの作ることを学ぶことが重要だよっていうことで、そのツイッターを踏まえた上で配信されたポッドキャストが、まあ、そのことだけについて配信されたのが、その Learn to Sell, Learn to Build っていう、そういうポッドキャストの回だったりしたんですけども、まあ、これを聞いてですね、まあ、確かにその通りだなというふうに思ったんですよね。ということで、そのナバルさんの意見に乗っかるわけじゃないんですけど、今回そういったことをこの新社会人の方にちょっとお伝えしたいなということで、私もテーマにしてみようと思いました。で、私の場合は作ることと売ることというよりは、作ることとこの伝えることっていうことが重要かなということで、作ることと伝えることを学習しようというテーマでやってみたいと思います。で、なぜこの作ることと 伝えること、これが重要なのかということなんですが、まあ、これからの時代ですね、やっぱり人生100年時代みたいなことで言われてますけども、やっぱり、その面白く生きていく、そういうためにはですね、その充実感のある仕事をすることがやっぱり重要ということですよね。で、その充実感のある仕事って何なのかっていうと、新しいことにチャレンジできてたりとか、自分に意思決定できる裁量があったりとか、あと他の人のためになってると、そういう実感を得られるような仕事、これをやることがやっぱり重要かなと思いますね。ですので、これから新社会人になる方も、まあ最初からこういう仕事になるっていう人はちょっと少ないかもしれないですけど、最終的にはそういう仕事をできるような環境に身を置いたり、自分で作っていったりする必要があるという気がします。で、まあフルタイムじゃなくてもいいと思うんですよね。本業は何かやりつつ別のことをやるとか、まあそういうサイドプロジェクトとしてやるっていうことでも全然問題ないかなと思います。まあそういう方が今後はやっぱり増えていき、いくんじゃないかなというふうには思いますね。もちろん本業でそういう充実感のあることをするっていうのは本当に一番いいことだと思います。で、その充実感のある仕事という意味で、このポッドキャストでも何回も言ってるような、まあ自分で企画して自分でそのサービスを作ったり、そしてプロダクトにしていくっていう、その自分でプロダクトを作るということ、これがこの充実感のある仕事のその一つになるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。で、そのやっぱりこういう人がやっぱり増えることが、やっぱりこの面白い人が増えるというか、面白い仕事が増えることにつながるので、ぜひそういう人が一人でも増えてほしいなというふうにやっぱり思ってますね。で、この自分でプロダクトを作るということをの中でやっぱり重要なのが、やっぱりさ、ちゃんと作ったものがちゃんと使われなきゃいけないっていうことなんですよね。作って終わりでリリースして終わりだとなかなかちょっともったいない。さっきナバルさんも言ってましたけど、この継続することが重要で、継続することでその技術とか、まあいろんなもの、その人に対する信用とかがこう積み重なっていくんだよっていうことをナバルさん言ってますけど、まさにそのことが重要で、やっぱりただ単にこう出して終わるだけじゃもったいないんですよね。それをやり続けるっていうことが非常に重要ということです。で、そのためにそのプロダクト、作ったものがちゃんとこう世の中に広まったり、たくさんの人が使ったりとか、そういうことをしなきゃいけないんですけど、まあそれが必須条件にはなってくるんですが、その中でですね、やっぱり作ることプラスアルファでこの伝わることっていう、伝えることっていうか、ことが非常に重要ですね。で、そのプロダクトとかリリースしたそのサービスを最初見た人が、やっぱりどんなサービス、あ、このサービスって、あ、まさに今自分が欲しかったものだとかっていうふうに思ってもらわなきゃいけないということなんですね。で、この部分は、そういうプログラミングとかエンジニアリングで作ったもの、プラスアルファ、その伝える力、その文章だったり、まあ声であったり、もうビジュアルだったり何でもいいんですけど、そのサービスのコンセプトをちゃんと伝えなきゃいけないっていうことですよね。ここの伝える力というのが非常に重要になってきます。で、具体的に言うと、そのサービス、ウェブサービスとかであれば、そのランディングページ、最初のトップページですね。あとはその中で書く、この使い方のガイドとか、その文章とか。あとは自分たちが、もしくは自分がなんでこのサービスを作ろうと思ったのかみたいな、そういうメッセージであったりとか。あとはよくある質問、FAQとかですね。あと利用規約とかプライバシーポリシーもありますね。あとは、まあアプリとかであれば、App Store とか、Google のあのストアに載せるときのそこの説明文ですね。そこも重要になってきますね。まあもちろんそのサービス名とかプロダクト名っていうネーミングも重要になってきますね。あとはその作ったものをこう SNS とか Twitter とか Facebook とか、あとはブログとかで作りました、こういうのを出しましたみたいな、そのブログ、そのリリース文というかっていうのも重要になってきます。もちろんプロレスのリリースもそうですね。ということで、一つサービスとか一つプロダクトを出すっていう中で、実はその作った後にそれを伝えるための作業っていうのが結構あると。で、こっちがやっぱりすごく重要に、もちろん作ることも重要ですけど、この伝えることっていうのももちろん重要になるっていうことなんですね。で、伝わらないとやっぱり使ってもらえないっていうことで、やっぱり自分が作ったものを正しく伝えるという力、これがやっぱり重要です。で、これがないとなかなかまず使ってもらうっていうところ、その第一段階にたどり着かないっていうことですね。ですので、この作ることと伝えることっていうのは非常に重要だということです。プラス、 自分が思うのはやっぱり最初、まあ、正しく届いて初期のユーザーさんとか初期のお客さんが集まったという段階があったとして、でそれをやっぱり継続的に続けなきゃいけない、その状態が、ずっと続いてさらにどんどん新しいユーザーとか新しいお客さんが増えるっていう状態にならないと、自分がその充実感のある仕事を長く続けるっていうことにはつながらないんですね。というわけで、作って初期のユーザー集めたっていう、これで良かったねっていうことでも良くないということですね。で、その使い続けてもらわなきゃいけないし、新しいお客さんとか新しいユーザーさんにどんどん入っていってもらわなきゃいけない。で、既存のユーザーさんとかお客さんは使い続けてもらわなきゃいけない。リピーターになってもらわなきゃいけないっていうこと。で、この中でもやっぱりその伝える力っていうのが重要になってきます。で、そのやっぱりその継続する中の方で、やっぱり01でものづくりをするっていう立ち上げる力っていうのはもちろん重要なんですけど、その継続的にサービスを成長し続ける力っていうのも、これもすごくプロダクトを作る人の重要な能力ですね。で、まあもちろんビジネスとして成長していかなきゃいけないっていうことですね。というわけで、長く使ってくれるユーザーさんが必要で、プラス、そのサービスを成長させるために、協力してくれるそのチームメンバーであったりとか、支援者であったりサポーターであったりとか、あと資金の提供者っていうのもサービスとかプロダクトを成長させていくためには必ず必要になってきます。ということで、ここの部分でも、伝える力っていうのが重要ですね。で、ここの部分で言うと、キーワードで言うとそういうマーケティングとかセールスとか PR とか資金調達みたいなことになってくるんですけど、ここの部分ではやっぱりその伝える力っていうのがすごく重要になってくると思います。で、このポッドキャストを聞いている方の中には、まあ、エンジニアの人が割と多いと思うんですけど、これナバルさんも言ってるんですけど、エンジニアの人がですね、こういう伝える力、そういうマーケティングとかセールスを勉強するっていうのは非常にすごい重要なことだと。で、作る力がある人がこういう伝える力が持つと、これはもう最強なんだみたいなことを言われてますね。で、まあ、その伝えるのが得意なそのマーケターとかセールスの人がプログラミングとかエンジニアリングを勉強するっていうのはすごく時間がかかることでなかなか難しいんですけど、エンジニアの人、作る力がある人がこの伝える力、マーケティングとかセールスを勉強するっていうのは、それに比べるとかなりやりやすいというか効率的にできるのではないかっていうふうにナバルさんは言われてました。で、私も本当にそうだなと思いますね。まあ、自分自身もともとそんなに文章とか、まあプレゼンテーションとかそんなにやってきた方ではないんですが、まあ、自然とサービスを出してですね、それを成長させようと努力している中で自然に身についていく力なんじゃないかなということで、でもやっぱり意識的に努力しないとうまく身につかない力でもあるなというふうには実感してます。という中で、まあ、個人的に、まあ、おすすめするやり方、まあ、エンジニアの方向けにですね、にどうやったらその伝える力が、まあ、身につくのかっていうことなんですけど、そういう中で、まあ、エンジニアの方だけじゃないですね、まあ、これから、まあ、この新社会人の方もいらっしゃるので、まあ、どうやったらこの伝える力が、まあ、身につくのかなということで、まあ、最初は身近なところから始めるのがいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、ツイッターとかで、まあ、自分が好きなものとか、自分が調査したもの、調べたものについて、まあ、自分が好きなことですね、についてこう、わかりやすく伝えてみるとか、それをちょっとまとめてブログに書いてみるとか、っていう、まあ、ブログでも何でもいいですね。その聞いたみたいな、そういうサービスでも何でもいいですけど、っていうところに人に伝えようとして文章を書いてみるという、このライティングの部分ですね。っていうのをやってみるっていうのはいいことだと思います。で、あと、プレゼンテーションという意味だと、勉強会とか、まあ何かそういうライトニングトークとか、そういう、まあ数分ぐらいのその発表でもいいので、何かこの自分が調べたことを発表してみるみたいな、まあこの社内でもいいですね。会社の中で、チームのメンバーの人に、そのチームのメンバーの人がまだ知らないであろうみたいなことをですね、分かりやすく伝えるっていう。で、そのためにこうパワーポイントとか、 って資料を作って、で数分の、発表してみるとかっていう、こういうプレゼンテーションですねっていうのを、やるということですね。でこういうところをや、正しくやっていくと、伝える力っていうのはついてくるんじゃないかなと思います。で、まあ、そういう書く力とか、まあ、その喋る力っていうのはもちろんあるんですけど、まあ、個人的にあと重要だなと思うのが、その自分で誰かに会いに行く力みたいなところですね、まあ、コミュニケーションスキルみたいなところもあるんですけど、まあ、これも伝える力の一つじゃないかなというふうに個人的には思ってます。自分が気になってたりとか、まあ、この人から何かちょっと学びたいなみたいな人にですね、こう呼びかけて、まあ、メッセンジャーとかダイレクトメッセージとかで、その人に、まあ、一対一で会ったり、アポイントメントを取るみたいな、でお茶でもしとかランチして、その人とこう、まあ、楽しい時間を過ごすみたいな、そこの、セッティングする力ですねっていうのは、や割とこれ重要になってくると思います。特にチームメンバーを誘ったりとか、そういう投資家の人に会ったりとかみたいな時には、こういった力がやっぱり必要かなと思いますね。でその時にやっぱり重要なのが、まあ、自分が知りたいことだけを相手に聞くっていうことじゃないということですよね。やっぱりその人が今どういうことに興味持ってて、でその人に対して今自分がこういうことを提供できたら面白いんじゃないかなみたいな、そういうこうギブアンドテイクで、そのギブの姿勢っていうところをちゃんとその時間の中で伝えるっていうことがやっぱり重要かなと思います。自分からの会いたいという場合にはですね、会いたいと言われた場合は別にいいと思うんですけど、まあでもその場合でも何かこう相手に何かこう情報をあげるというか、まあ自分が最近興味持っていることについてその人に分かりやすく伝えるみたいな、その口頭でですねっていう力はやっぱり重要かなと思います。でこういうところからやっぱりその伝える力っていうのは身についていくと思うんですよね。で特にまあ、繰り返しになりますけど、そのエンジニアの人、作る力を持っている人がこの伝える力を持つと、やっぱりこれはすごく強いもの、その人のすごい特殊スキルになっていくんだろうなというふうに思います。有名な起業家でいうとマーク・アンドリーセンとかですね、マーク・ザッカーバーグとかジャック・ドーシーとかですね、まあ、そういった人たちはもともとは多分エンジニアなんですけど、やっぱりその伝える力っていうところがすごくある人たちっていうのはやっぱりすごい人になってるなというような印象があります。はい、といったところで、今回のポッドキャストは終わりになります。最後にちょっとまとめますと、作ることと伝えることを、まあ、学習しようというテーマで今回お話ししました。で、まず最初にその前提として、まあ、これからの時代、まあ、新しいことにチャレンジしたりとか、まあ、自分に意思決定できたりとか、他の人のためになっていると感じられる、そういう充実感のあること、仕事を続けることが非常に重要だというこの前提があります。でその上で、自分でこのプロダクトを作るということっていうのは、その充実感のある仕事の一つで、これから、やりがいのある仕事の一つになっていくということは、まあ、私は考えています。でその中で、重要なのがプロダクト、その作ったプロダクトをまず使ってもらうということですね。で、そのサービスとかプロダクトを成功させるためには、その作ることはもちろんなんですけど、そのプロダクトについてランディングページとかブログとかで伝えることもすごく重要になってきます。で、そのプロダクトがその成長を目指す中で、さらに必要になってくるのが、その人の部分とそのお金の部分ですね。でそのために、マーケティングとかセールスとか PR とか資金調達が必要になってきますが、ここのフェーズの中でもやっぱりこの伝える力っていうのがより重要になってくるということですね。で、その作ることができるそのエンジニアの人は、このマーケティングとかセールスのこの伝える力っていうのを学習すると、もうすごくいい強みになるということですね。ですのでぜひエンジニアの人には積極的にこの伝える力を、学んでほしいなというか、まあ、私自身も、ベースはそのエンジニアの部分ですので、さらにこういう伝える力っていうのはつけていきたいなと日々思っています。といったところで、今回のポッドキャストは、ここで終わりになります。うまく伝わったかどうかわからないですね。まず そのお前 自体の伝える力はどうなんだみたいなところをツッコミもあるかと思いますが、私なりに努力して伝えようと思ってますので、そこはですね、勘弁いただきたいなという部分であります。まあ、今後もこのポッドキャストでは、まあ、個人的に興味持っていることだったりとか、こういうプロダクトを作る人のための何か役立つような情報があれば分かりやすく伝えていこうと思いますので、まあ、今回聞いていただいて面白かったなと思っていただいた方はぜひあのですね、過去回なども聞いていただいて、あのこのポッドキャストを購読していただければと思います。ということで今回はここで終わりたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイト www.prototype.fm 内のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes ストアでのレビューもぜひお願いします。というわけで今回はプロトタイプ FM ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。